理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第126回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ちょっと
今日のテーマは声を低くです。
すいません、ガラガラ声で。
いえいえ、相変わらずダンディーな声です。皆さんもダンディーにするために声を低く、
低い声ですか。
わかりました。低い声でお送りします。
素敵。
私はですね、
はい、
わざわざ低い声にしてるんじゃなくてガラガラ声でございます。すいません。
大丈夫です。
今日というか今収録してるのは日曜日の夜なんですけど、
はい、
はい、
8月の1日2日の同日でメイカーフェア東京っていうのがありまして。
メイカーフェア東京。
はい。自分でね、ものづくりをするっていうのが好きな人が出展したり、それを見に行ったりするっていう、こう、なんていうの、展覧会というかですね。
へぇー。
つまり、
メーカーっていう、いわゆる日本語になっているカタカナの企業とかそういうのではなくて、メイクする人っていう意味ですか？
そうなんです。
いわゆるその語源そのものの。
そうで、日本語で書くときには、メイカーっていう、イを入れるのね。
ほうほうほうほう。
うん、普通の人がこう、今 3D プリンターとか、
うん、
レーザーカッターとか、いろんな道具が出てきて、うん、普通の人でも、今までプロじゃなきゃ作れなかったっていうものが作れるようになってきて、うん、欲しいものを自分で作っちゃおうとか、自分たちの仲間で作っちゃおうっていうのをやる人が増えてきて、まあ、日本だとね、手芸の文化も結構あるんで、
あ、はい、
女性とかもね、多いんですけれども、そのメーカーフェアっていうところで出店側をちょっとやってきまして。
え、何作ってんですか？
私もジョーダングッズみたいなものを持ってたんですけど。
え、何作ったんですか？
手芸ですか？
ジョーダンですか？
写真を撮ると、
うん、
ちょっとこう動画掲載サイトっぽい写真が撮れるっていう。
あ、分かった。なんか三角形の白い紙でしょ。
あ、そうそうそう、そういうやつを作って持って行って、まあ、それをこう、うん、説明していると周りすごくうるさいんで、うん、お話してると大きい声になっちゃうんですね。
あ、
で、同日とたくさん大きい声で喋ってしまったのでガラガラ声になってしまって申し訳ないなと。
いやいやいや、ダンディーな声です。和田さん、今日は低い声でいきますよ、は
い、心がけていきます。
よろしくお願いします。
多分持ちません。
あと今日、
はいはい、
一つお知らせしておかなければいけないことがあって、
はい、
今までこう、そんな理科の時間とか、そんなプロジェクトの番組は、夜7時ぐらいに配信することが多かったんですね。
そうですね。
うん。これは、そんな理科の時間、たくさんのリスナーの方が聞いてくれるので、
うん、
朝方に配信すると、その日のうちに皆さんがダウンロードされて、1日の転送量っていうのが、こう、サーバーを管理している会社の上限値を超えてしまうことがあったんですよ。
うん、
なので、夕方とか夜から、配信を始めれば半分ぐらいの人はその日に、で、日付を超えてから半分ぐらいの人がダウンロードしてくれるんじゃないかという目論みのもとに7時ぐらいにしてたんですけど、うんうんうん、
その目論みは成功したんですか？
成功してます、成功してます。
お、素晴らしい。
なんですが、木曜日配信って言って、
はい、うん、
木曜日の夜とかね、
うん、
だとなんか木曜日に聞く感じじゃないんじゃないかっていう声もありまして、
おお、
なので皆さんがお帰りになる頃に聞けるといいなっていうのがあって、とりあえずポッドキャストの配信を5時半、夕方の5時半ですね、
夕方5時半
早くなったわけですね、
に変更しようと思っています。
はい。
で、もう一つ YouTube での配信をしてるんですけれども、
はい、
こちらは転送量は気にしなくていいので、
うん、
なので、同じ日の早い時間に、アップロードするつもりでいます。時間多分朝早い時間で、6時ぐらいになるんじゃないかと思うんですが、
朝6時、
6時っていうか、まあ、予約して配信なので
6時、はい、じゃあ5時59分とか
なので、その辺はね、いい加減って大変ですけど、朝方に YouTube、夕方皆さんがお仕事終わる頃の前に、うん、ポッドキャストの配信っていうのができるといいかなと思っています。もちろんね、なんかトラブルとかで少し遅れることはあるかもしれませんが、 そんな感じでちょっとだけ早く配信をすることにしますというお知らせでした。
は
い、
なるほど。
木曜日配信っていうのは変わらないんだけど、うん、ちょっと早く聞きたいなって方は YouTube を利用していただくと、その日の朝から聞くことができるし、
うん、
帰ってきてから、もしくは帰り、もしくは翌日の朝聞きたいって方は、今まで通りポッドキャストを利用していただくっていう感じですかね。
そうですね。どっちで聞いていただいてもいいんですけど、帰りの時間に上がっているので、
うん、
帰りに聞きたい方は木曜日に聞けますよという感じ。
でも吉安さん、吉安さん、
何でしょう、
17時に会社が出た場合にはまだ上がってないんじゃないでしょうか。
そうなんです。だから早めに上がった方はお家までちょっと待ってください。
ねえ、そうですよ。一応9時5時って言うんだから、17時には終わる予定にはなってるじゃないですか。
またね、転送量を見て、やっぱりその日にたくさん転送がありすぎてっていう場合には、また少し遅い時間にさせてもらうかもしれないので、はい、ちょっと様子見をさせてください。
はい。ちょっとじゃあ配信時間が少し変わりますので、ちょっと早めに聞いてみてください。はい、
聞けるようになりました。
はい。
おーい。
はい。で、この3人、そういえば久々にというかですね、
はい、
直接会ってお話ししたんですよね、この前。
はい、お会いしました。
そうですね、久々に。2回、岩田さんには2回目、はい、吉安さんには 1.5 回目ぐらいでしたっけ。
まあいいですそのぐらい。点後のところもツッコミどころがあるんですが、ボイニッチの科学書っていうポッドキャストをやられている、
はい、
おびおさんっていう言い方がいいのかな、
はい、
の、リアルイベントがありまして、
うん、
そちらに3人とも参加をして、講演を聞いてきたんですが、
はい、そうです。
リンパの話、
はい、リンパ液の話、そうですね、リンパシステムの話ですね。
あの日本画のリンパではなくて、体の中を流れているリンパの方の話をするので、ね、あのちょっと前にこの番組の血液の話したじゃないですか。
しました、はい、A 型、B 型、C 型でしたよね。
C はないですね。
あれ？
そう、血液型の話もしたし、香里さんがお休みの時に血液の話もしたんですよ。
あら、そうでしたか。
聞いてないですか。
聞きましたけど、
はい、っていうのがあって、ちょっとリンパの話も聞いてみたいなと思ってお話を聞きに行って、
はいはい、
あのリンパも静脈と同じように、こう細胞の中の老廃物とかそういうものがこう返ってくる系のネットワークなんだよね、
うんうん、
みたいな話とか、
うん、
こうリンパ球っていう、こうリンパ液の中に入っている
お球ですね、
玉の方の球ですねっていう細胞は、
でもリンパ球は悪いものにお灸を据えるじゃないですか。
据えます。だから白血球と
言いました、ね、
リンパ球は同じ仲間みたいだっていう話とか、そんなの話を聞いて、
はい、
で、それを聞いた後3人で集まって、
うん、
この前、ね、皆さんにプレゼントを送ったんですけれども、そちらの、はい、はがきを3人でちょこちょこっと書いたりして、
グビグビって飲んだり、
はい、軽く飲んだりして解散したっていうのをやりました。
もう当選した方はお手元に届きましたでしょうか、は
い、届きましたでしょうか。美味しかったですよって
心を込めて書きましたよ。
はい、
はい、でその時に、
その時に、
うん、どうぞ。
その時に一応なんか3人でワイワイ喋ってることを、盗聴
じゃないですよ。
盗聴はない。盗んではいないですよ。堂々と撮ったじゃないですか。
盗聴するような感じで録音した音源がございますので、それは、友の会音源として、
懐かしい響きですね、今となっては。
ね、こそっと流すんじゃないかなと思います。
はい、そっちで。
ので、はい、ぜひ興味がある方は、友の会に登録して、待っててください。まだ
急いで登録していただいて、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3人が酔っ払ってます。
酔っ払ってはいないですよ。
あ、そう、
僕正気でしたよ。
笑う気ってやつね。
正気ガスの正気ですね。
ウキキキキキャってやつですよね。よく笑ってましたよね、和田さん。
あ、そうですね、楽しく笑ってる感じの会話と、あとこう周りの雰囲気がとても録音されてるんじゃないかと思うので、
そうです。
いつもと違う雰囲気でお送りしています。
はい、はい、なかなか 楽しい時間を過ごせたので、少しだけでも皆さんと共有できたらなと思いますので、ね、興味がある方は友の会に登録してぜひ聞いてみてください。
でですね、オープニングこれくらいにして
これくらいに
して本編に行きたいんですけれども、今日はですね、ちょっと前にメールが来ている西によいパパさんからいただいた、電気柵で感電して亡くなってしまったっていう事件がちょっと前にありましたね。
ああ、ありました、
ありました。
そうで、そのもう少し前に私たちの番組で交流と直流の話をしたことがあると思うんですよ。
はい、
しました、しました。なんかエジソンとエジソンじゃない人の話ですよね。
そうです、
エジソンとテスラさんでしたね。
はい、
でやっぱこう電気の話を少ししたんですけれども、うん、以前ね、この番組の中で電気ってどんなものっていう話をもう3年近く前かなしてるんですけれども、もう一回
そんなに長くやってるんですか。
やってます。あの電気の話をしてみてもいいかなと思って、今日本編ではですね、はい、電気に関するお話をしてみようと思っております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん声高い。
ではまずちょっときっかけになったメールの方を紹介しようと思います。
はい、
せっかくなので和田さんお願いします。
はい、わかりました。西によいパパさんからいただきました。こんばんは、久しぶりにメールさせてもらいます。和田さん、はじめまして。あなたのソフトなタッチの口調も癖になりそうです。質問をしたいのでよろしくお願いします。暑い日が続いていますが、これに関連してかどうか、顔の中に野獣よけの電気柵の電線が垂れて感電して重大事故になってしまったとのこと。このニュースを聞いて疑問を感じました。こういうことがどうして起こるのでしょうか。直接電線を握ってしまったらビリビリくると思うのですが、何人も感電してしまったようです。なぜか考えるともう昼寝もできません、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございま す。
最近暑いから眠れないですよね。
そうそう、
そうですね。
和田さんのちょっとキャスター的原稿読みを聞くことができましたが
喉が
まずですね、
はい、
感電の話をしようと思うんですけども、100ボルトのコンセント皆さんのお家にあると思うんですが、
はい、
それでも感電ってすることがあるんですね。
水に濡れた手で触るなって言いますよね。
そういうのもありますよね。
うん、
なんですけど、あんまり事故感電して亡くなってしまったっていう事故そんなにたくさん聞かないのはいくつか理由があって、
はい、
今回 その川の周りにアジサイが咲いてるのかな、そこに柵を作って電気流してたっていうと比べて違いが2つあるんですね。
2つ、
はい、1つは電圧で、事故が起こったところは、
はい、
電圧を高くしていて、
うん、
で触ったら高い電圧がかかるようになっていたっていうのが一つ、
うん、
でもう一つは漏電遮断器って言って、
はい、
お家の中にねブレーカーって言って、たくさん電気を使うとバチンと落ちちゃう。
あ、はい、あります、あります。突然真っ暗になってエアコンが効かなくなってやばくなるやつですよね。
エアコンとドライヤーと電子レンジを一緒に使うとみたいなのがあるんですけど、その横に大体漏電遮断器っていうのがくっついていて、漏れる、電気の電ですね、
はい、
で漏電遮断器っていうのは例えば電気製品じゃないところに電気が流れたら、
うん、
電気を止めるっていう機能というか、うんうん、そういうことをしてくれるんです。
間違えてどっかにたくさんの電気が流れて火事とかにならないようにした安全装置がついてるってことですね。
漏電遮断器はたくさんの電気じゃなくてほんのちょっとの電気だけでも電気を止めるっていう風になってて、
どうやって判断してるんでしょう。
コンセントって2本口が2個ありますよね。
あります、
はい、片方から電気が出て片方から入っていくっていうのが行ったり来たりするんですけど、交流だから
あれ片方から出て片方から入ってるのが入れ替わってる
ね。
あ、そうなんだ。
でも行きと帰りがあるわけ、
はい、
で行きと帰りを比べてちょっとでも違っていたら、うん、あ、これは電気製品じゃないところに電気が流れたんだなっていうのが分かる。
電気製品に電気が流れたら行きと帰りの電流は同じなんですか。
同じなんですよ。
へえ。
そうなんです。要は、お水の管を2本用意して、
うん、
片方を、水が来る方にしてこっちの水車につないで、
うん、
帰りのパイプをまたブスでつないで水を供給する側は 向こうに行く水と帰ってきた水の量を比べます、
うん、
でそれが違ったら水漏れがあるはずだってわかる、
う
ん、で家庭のね電気は大体漏電遮断器っていうのがついていて、うん、人間がその感電して電気が流れてすごく何秒も流れるようなのがないように、またほんのちょっと電流が流れるだけでそれが効いて電気が切れるようにっていうふうに作ったんですね。
へー
すごい。
なのでたまに電気製品が古くなって、
うん、
その筐体あの箱から電気が漏れちゃって漏電遮断器が動くとかっていうこともたまにあったりします。
あ、なるほど。
へえ、じゃあどっかでちょっと電気が漏れちゃってたんですね。そしたらそれを察知して、
そうそう、なんですけど
ブレーカーが落ちる。
例えば、家のコンセントビューって畑まで引いて、
うん、
電気柵にしていたら、
はい、
漏電遮断器が効くから、うん、触ったら、少しビリってくるかもしれないけど、その漏電遮断器電気が止まるはずなんですけど。
ああ、そうですね。
そっか、例えば動物が来て触って一瞬ビリッと来てもその後はもう逆に言えば電気が流れなくなっちゃうから余裕でホイホイいけちゃうってことか、
うん、今回はどうしていたかっていうと途中に変圧器、うん、英語で言うとトランスっていうのを入れて、
うんうん、
電気を供給しているさっきの漏電遮断器から行くと行きと帰りが変わらないようになっている、
うん、
工夫って言ったらいいんですけど仕組みになっていて、
うん、
そのトランスの先で、
うん、
人が電線に触れて地面に電気が流れてしまっても、漏電遮断器は動かないようになってたんですよ。
あ、漏電遮断器を、まあ、言葉悪いけど騙せるようになっちゃってるんですね。
そうですね。本来であれば人がなんか触って川に、電気が流れたとかになっていれば普通だったらコンセントからだったら漏電遮断器が効くんだけど、うんうん、それを漏電遮断器が効かないっていう状態になっていました。もう一つその変圧器は、変圧っていうぐらいなので100ボルトの電圧を上げるっていうのをやっていて、
はい、
小学校の時に電池1個 1.5 ボルト、
うんうん、
直列つなぎすると3ボルト、
うん、
3個つなぐと 4.5 ボルト、4個つなぐと6ボルトみたいなのをやったことあるんじゃないかと思うんですよ、
うん、やりました。
そうすると電圧が高くなると豆電球が明るくなりますとか、
うんうん、
たくさんつなぎすぎると豆電球切れちゃいますとか、
うん、
切りました。
あの事故が起こったところではその変圧器トランスってやつで電圧を4倍高くしていたので
4倍、
はい、というふうに報道されていて、
うんうん、
400、
そうですね、人間に流れる、電気の強さも、4倍になってしまっていたっていうのが、うんうん、そのなくなるほどの、電気が流れたっていうふうになってるんですね。
あらららら、
か、
そうなんですよ。で、私は電気工学科っていうところを卒業してるんですけれども、あの電気の工事とかの話もあるのね。
はい。
そうすると、うん、要は電気配線を自分でして、
うん、
とかっていうのをやったときに、こうたまにこう電気が来て線を触ってしまうかもしれないとかっていうのがあるんですけど、
うん、
そういう時にいくつか注意をされていて、
はい、
手のひらで触ってしまうと、うん、電気が流れると筋肉が収縮して、手の筋肉はどっちかっていうと握る方にたくさんついてるんで、
うん、
ギュッて握って離せなくなっちゃう、
うんうん、おー、なるほど。
から気をつけなさい。もし、危ない時には手の甲で軽く触れるっていうところから始めると、握ると離れますよね、
うん、
っていうので、
うん、
ギュッて握ってしまってそこに電気が流れると自分の力で離せなくなるっていうのが、電気が流れるというのがあって、そういうのも、怪我というか感電が長く続いたという原因になってるんじゃないか。
ああ、なるほど。
で、何人も亡くな
った。そうか、そういう知識を知らないから、まあ、普通なんかもう触ろうとすると手のひらで触りますもんね。
で、例えば誰かが感電してあって言われたら、うん、隣の人どうしたんだって必ずポンって、
うんうんうん、
ね、手のひらで触れますよね。
そうか、え、じゃあ手の甲で触れた方がいいんですか。
もし感電だっていうのが分かっていたら手の甲で触れた方がいいかもしれないですけど、どっちかっていうと蹴飛ばすとか体当たりするとか、
うんうん、
要はなるべく接触時間が短いけど、うん、その人を動かすようなことをしないと本当はね、うん、元の電源切るのがいいんですけど、
まあ、でもその人が一人目の人がビリッと来た時に、まあ、当然本人何が起きたかわからないし周りの人も何が起きたかわかんなかったでしょうね。
と思います。で、ね、どうしたんだって言って行 ったりとか、あとは、水とこう体が触れていたり、水分があると、乾いてる手よりも電流が流れやすいので、それもあって、たくさんの電流が流れて、今ね、電圧電流が話が出てきたんですけど、人の体にはどれだけ電流が流れるかで、ショックの度合いが決まってきます。要は電気がどのくらい体の中を通ったか。
電流っていうのが電気の量に当たるわけですね。
どのくらい流れたかですね。
流れたか、はい、
はい、で電圧っていうのはどのくらいの、力があるか、
強さっていうこと。
そうですね、なので、電流と電圧を間違っちゃいけなくて、例えば皆さんセーターの中にパチパチパチっていう電気が
ありますあります、うんうん、あります、ね、冬になるとあのドアノブ差が割るのがちょっと怖いですよね。
あれは電圧は、1000ボルトとか1万ボルトに近いのもあったりするんですけど、ただ溜まっている電気がほんのちょっとなのでパチって言って電気が流れてそこで終わっちゃう、それに比べて
流れてる電流はほんのちょっとってこと。
ほんのちょっとです。だから手の先にパチってきただけでビリってきて終わっちゃうんですけれども、電流がたくさん流せるような、要は、なんていうのかな、水滴みたいなものがピュッて流れるんじゃなくて、さっきの水道の話をするとバケツみたいなもので、たくさん流せるよっていうのが待ち構えていて、なおかつ、すごく強い、なんていうかな、力があるようなもので、流されると、電流もたくさん流れてしまうっていうのがあって、そのトランスで電圧を上げていたので人々の中に流れる電流も多くなってしまった。さっきの電池をたくさんつなぐと豆電球が明るくなったのと同じように、そういうのが起きたんじゃないかって言われています。
なるほど。
そうなんですよ。で、心臓の近辺にある程度の電流が流れるとなくなってしまうっていうことにつながるんですけれども、一方でこの AED って最近あるじゃないですか。
AED、
そう、
明るくて寿命の長い電気ですね。
違います。
それは LED ですね。
あ、分かった分かった、心臓ドーンってやつだ。
そうです、そう
です。はい、分かりました。
あれは
似たようなもんじゃないですか。
心臓って、心臓もそうなんですけど、人々の手とかってちっちゃい電気を流すことで神経をの伝達をしてるのね、体を動かすとか。
あ、そっかそっか。心臓っていうのは電気がピリッと流れることによってさっきの筋肉が収縮するっていうのをうまく利用してキュッて収縮するから中の血液がピュッて押し出されるポンプになるわけですね。
そうで、心臓の中でもね、ポンプが上がチンで下がチンで上がチンで下がチンでっていうのを順番にやっていくのも心臓の中の細胞に、ほんのちょっとだけど、電流が、順番に伝わっていって、上下上下ってなっている。で、皆さん心電図って取ると思うんですけれども、
はい、ピコピコン、ピコピコン、ピコピコンってやつですよね。
そう、なんか吸盤でね、電極つけるんだけど、
そう、ヒャッてするやつですよね。
そう、ヒャッてするやつです。心臓にどんな電気が起きているかを、そーっと、見るための機械なのね。でそこに大きい電流が流れちゃうと、はい、上下上下っていうのがわーってなってしまうので、心臓どうしていいか分かんなくて、止まってしまうと、その後、動かなくなっちゃうってことが起きる。でも、一方で、心臓が何かの拍子に急に止まってしまった時に、一瞬だけ大きい電気を流してあげると、ビクってして心臓が動き始めるっていうのが始まるっていうのを期待してやるのが AED ってやつなんですよね。
ほう。なんか、本当だったら、規則正しく、ちっちゃな電気が、流れて、それによって心臓の筋肉が収縮して、ポンプが働くのが、もう規則正しくなくなってしまって、わわわわってなってるところに、わざと、その、ちっちゃな電気よりも大きな電気を流してあげて、一回脅すわけですね。ドン
と。そうです。
一回リセットかけるような感じですか？
リセットもそうなんですけど、止めちゃうんじゃなくて、一遍起きるような大きさの電流を流すっていうのをやってあげるのが AED で、
そうするとちっちゃなのがわたわたわたわたしてるのが大きな鶴の一声でピシッと
始まる、
ここが合うのかな。
そうですね。っていうので、電気も使いようで心臓が止まっちゃうこともあれば、止まってどうしていいかわからない信号をもう一回 立ち上げてあげるというのもできたりする。
そっかそっか、同じ電気ですもんね。
そうなんですよ。
うーん、
というふうに今電気の話を、感電の事件からやってきたんですけれども、
はい、
ちょっとだけ電気柵の方に話を、戻すと、あの動物が避けるための電気柵っていうのが、はい、牧場とかね、あとは畑とかに貼られてるのがあるんですけれども、
はい、
あれは電圧を高くしてビリビリってくるけれども、電流を制限する、実際には、短い時間しか電流を流さないっていう風にしてるようなんですけれども、
あ、じゃあイメージとしては静電気と同じってことですね。
に、近い感覚ですね、すごく強い静電気でバチってなったような感覚を動物に与えるっていう風になっていて、うん、近づいたら痛いものだっていう風に、はい、分かるようにするっていう、その回路が入っているのが正しい電気柵らしいんですね。
なるほど。
だからその機械が入っていると、あいたたたって人間が触ってもなるけれども、触って死んでしまうというようなことはないように作ってあるそうです。
うん、
そうで、あの農家は、費用の節約だったのか、それとも違う目的だったのか分かりませんけれども、自作の電気柵っていうのを作ってしまって、
あ、じゃあ微妙にその電気の知識があったから作れるといえば作れるんだけど、
うん、
本当だったらつけなければいけないようなその安全策がついてなかったってことですか。
そうですね。だから本来の動物を脅すだけの電気柵ではなくて、うん、動物がしっかり触ったら、死んでしまうような電気柵を作ってしまったんですね。という感じでですね、電気柵の話はそんな感じなんですが、
はい、
今電流とか電圧とか言ったんですけど、
はい、
こんな今となった便利な電気ですが、
そうですね、
交流と直流の時にもねちょっと話したんですけど、
うん、
実際あの電気が皆さんのお家に来るようになったのは、うん、19世紀のそれも後半1882年にエジソンがニューヨークで電気を送り始めたのが初めてって話をしたと思うんですね、うん、
はい、
あ、それがその時はまた交流じゃなくて直流だったってやつですね。
そうですそうです、
うん、
ということで、
うん、
電気を皆さんの家庭に送るような電力として配るようになったのはまだ、うん、140年ぐらいなんですよ、
うん、
でその前電気ってどんなものだったかっていうのをちょっとだけ話そうと思っていて、
はい、
皆さんが思うというか和田さんとか香織さんが思う古い電気っていつ頃の何とか思い出すことあります？
古い電気、
なるべく昔電気の話、
自分の身の回りの電気の話ですか？
身の回りというか、あのエジソンよりも昔に電気を使ったものって何かあったでしょうか？
は
い、
エジソンより昔に電気を使ったもの、
エレキテル。
お、
ああ、
ありましたね。エレキテルが江戸時代の後半かな、平賀源内が使った
なんか静電気を利用してどうたらってやつですよね。
そうですそうです。
静電気を利用した何ですか？
電気を貯めて、
うん、
っていう、その頃雷電瓶なのかな。で
別にそれで何か落ちたというよりも一種のなんかなんだろう、おもちゃのような感じで見せ物箱みたいなものですか？
そうですね、平賀源内が使ったエレキテルはどちらかというと使われたのは、うん、ビリビリっていうのをわーって見せ物的に使ったやつで、
うん、ほうほう、
静電気を雷電瓶っていう名前なんですけども、電気を貯める瓶に電気を貯めて、
うん、
そこから電気を取るとパチッっていう火花が出たり、
うん、
こう人の見ての中をこう伝わらせてビビビってなっていうのを楽しんだり、
うん、
っていうのをするもので、これが1700年代の中盤ぐらいだったから18世紀の真ん中ぐらいですね、
うん、はい、
で、17世紀ぐらいに、17世紀の、真ん中ぐらい雷電瓶っていうのがあって、
うん、
これをですね、マッシェンブレーケさんっていう人が、
はい、
マッシェンブレーケさん、
はい、
ブレーナ、
この人が静電気を蓄えられる、電気を蓄えられる雷電瓶っていうのを発明して、電気の実験っていうのが始まったのは18世紀ぐらいなんですよ。
その瓶の中に毛糸のセーターを入れといてシャカシャカシャカシャカ擦ったとかじゃないんですか？
擦るところと別で、雷電瓶っていうのに、その擦るところの、なんだろう、擦られる側と擦る側をつないでおいて、 シャカシャカシャカシャカ擦ると電気が溜まってくるんですよ。
あ、やっぱでも擦るんだ、シャカシャカシャカシャカ。
そうですね、琥珀と毛糸みたいなのが多いんですけど。
あ、でも毛糸使うんだ。
そうそうそうそう。で、琥珀と毛糸のこう擦って、
うん、
なんていうのかな、毛皮がに電気が溜まって、琥珀は電気が失われて、
うん、
毛皮の方の電気と琥珀の方の電気で、それをプラスとマイナスに名前をつけた。
で、琥珀は電気が取られたからマイナスで、
うん、
毛糸じゃない毛皮にそれが入ってきたからプラスっていう、
そうそう、毛皮ですね、はいはい、
とりあえずそういうふうに名前をつけたわけですね。
そう、で、その雷電瓶が発明された後、フランクリンの雷の実験って知ってます？
あ、聞いたことあります。あの雷の鳴ってる日にあの
タコを開けるやつ、
やっちゃいけないやつね。
スプーンだかなんだかをつけて飛ばしたっていう。
ほう、
あれはね、実はね、雷電瓶を糸につけて、
うん、
雷が鳴ってる時にそれを飛ばして、
うん、
雷電瓶に電気が溜まったから雷は電気に違いないっていうのを見つけたのがフランクリンさんなんですけど。
あ、じゃあ逆を言えば、その前までは雷は電気であるってことは分かってなかったわけですね。
そう、電気と雷は全然別で、
光が単に落ちてるだけと思ってたんだけど、あれは電気であるっていうふうにフランクリンさんは思って、それをタコで証明したわけですね。
そうです。皆さん真似しないでくださいね。で、その時にも、
これはいかんですな、
いかんです、雷電瓶が使われています。
ほう、
はい、
なんか雷電瓶ってかっこいいですね、名前が。
あ、そうですね、
なんか雷電っていませんでした？
相撲取りにいましたね。
あ、そうなんだ、
はい、いました、
大横綱です。
ピカチュウの仲間でもいそう、
はあ、そうな気がしますね。
ない
ね、雷電とか、うん、
いそうね、
いそう、
うん、で、なのでその前までは自然の中で電気の話が出ることはあまりなくて、磁石が、発見されたのは結構昔のことなんですけども、方位磁石とか、磁気については鉄を引きつけるとかね、昔から言われてるんですけど、電気の話はあんまり出てこなくて、ただ摩擦をするとパチパチって、静電気が起きるみたいなものはもう紀元前から知られていたんじゃないかと言われています。
お、ただそれが、まあ、電気であるっていうところまでは言ってなかったわけですね、
うん、ただ、ね、琥珀を、毛皮とかで擦ると、あの静電気が起きるっていうのは知られていて、エレクトロンとかエレクトロニクスって言ってますけど、語源は琥珀らしいです。
琥珀ってなんて言うんですか？
琥珀は、ギリシャ語が語源らしいので、
琥珀とか
だからエレクトロンですよ
違うのになっちゃった
違うの、
あの英語だとアンバーね、
アンバ
ー、あ、そうか、
琥珀はだからエレクトロンのギリシャ語とはちょっと違うと思うんですけど、
琥珀って、
はい、
昔の木の
樹液が固まったものですね、うん、
ですよね、
化石になったようなものですね、
ですよね、その中になんか虫がいたりするやつですよね。
そうそうそうそうそう、うん、樹液だからね、
うんうんうんうん、
で話を18世紀にブーンとまた戻します。
はい、
で18世紀はその静電気を貯めるとかっていうのをやっていたんですけれども、
うんうん、
1800年にボルタさんって人が、はい、電池を発明しました。
え、でも電池ってなんかすごい昔からなかったでしたっけ、はい、なんか大パーツで電池ってなかったでしたっけ。
ですね大パーツというか、その壺の中に黒炭を入れて、何かを入れて電池として使われたんじゃないかっていうものが出ていますけど、
はい、
電池として使っていたかどうかよく分かっていません。
あ、そうですか、
はい、電池かもしれません。そのメッキに使われたんじゃないかとかね、いろいろ、
うんうん、
まあその電池 の理屈は分からず、もしかしたら使ってたとしてもなんか経験的にできるぞっていうだけだったのかもしれないですよね。
そうですね、電気というものが分かってから作ったのはそのボルタさんっていうのが初めてで、塩水の中に亜鉛っていう金属と銅っていう金属を入れてあげると、その間に電気が流れると
へえ
いうのがあって、これが1800年、
ほう、
ボルタの電池、ボルタ電池と、
あ、なんか聞いたことある、
はい、で、それを直列にたくさんつなげると電圧を高くできて
電気が明るくつくわけですね。
その頃はまだ電球がないわけですよ。
あら、
なんだか情報電気かなんか。
電球ないんだ。
どうやって調べたんですか。
水に電気が流れると電気分解して泡が出るみたいな話とか、
うん、
あとは、なんていうのかな、電気が発生するっていうのを、いろんなことで電気が発生するんじゃないかっていう実験をしたりとか、あとはちょっと違う金属をくっつけるとピリピリするっていう体験とか、
体験、結構自分の身が危ない体験ですね。
例えばですね、1円玉と10円玉を使って、
はいはいはい、
1円玉と10円玉をこうくっつけるじゃないですか。で、間にベロペロって挟むと変な味がするっていうのがありまして、
へえ、
電気が流れるんですよ。
え、1円玉を舐めても10円玉を舐めても味がしないのに、2つ
アルミの味と銅の味はするんですけど、2つをくっつけて舐めると違う味がするんですよ。
へえ、やったことあるんですか。
やったことあります。
そうですか。
これボルタの
電池。ちょっとその1円玉は綺麗にしましたか。
うん、まあ子供の頃なんていい加減だったと思いますけどね。
結構お金って一番汚いって言いますよね。
います、
うんうん、それ口の中入れちゃったんですか。吉安少年は。
少年はやりました。
もしかして和田少年もやったんですか。あ、違った、和田は青年ですか。
和田青年ではやらないですし、僕それはやらなかったですけど、ちょっと前の教科書だと1円玉と10円玉と、あとキッチンペーパーを使って、あと塩水使ってボルタ電池作るっていうのがありましたね。それは作ったことありますよ。
ちょっと前の何
教科書、
そんなのありました。
はい、ありました、ありました。それはそれでやりました。あとフルーツに2枚、電気というか、金属刺すやつとかね。
フルーツに、アルミみたいの刺して、なんかそれをやって豆電球がピカっていうのはやったことはないけど読んだ記憶はあるな。
ただこれですね、今の教科書には1円玉10円玉の電池作るやつ載ってないんですよ。
なんか、
なんでですか。
はい、貨幣を傷つけてるからよろしからぬと。
傷つくんですか。
電気分解されて少しずつ腐食したりするからね。
そうなんですね、黒ずんじゃったりするので良くないだろうっていうんで。
今もしかしたらあれですか、アルミ箔 と、炭の実験になったりするんですかね。
ですね、銅板と亜鉛板を使えとか書いてありますが、なかなか身近にないですから大変だろうと思うんですけども。
炭と塩水とアルミ箔っていうのでも電池できるんですよね。
のやつもありますね。
炭っていうと鉛筆ってこと。
鉛筆だとちょっと炭度が足りないんですけど。
炭度が足りないですか。
備長炭みたいな、本当に炭の周りに
備長炭、
塩水を、
美味しいものが食べられそう。
塩水で浸したキッチンペーパー巻いて、その周りにアルミ箔巻くだけなんですけど、
そうすると豆電球がピカッと、
豆電球までいったかな。なんかそれで電気作ると、アルミ箔が溶けていくのが分かって、その腐食の感じが分かるんですよ。
ほう、
アルミ箔がカスカスになってくんですよ。
カスカス
そうっていうのとかもあって、1800年、19世紀の最初ですね、
はい、一番初めの年ですね。
正しくは1801年なんですが、
あれ
19世紀からその電池で作った電気が使えるようになりました、
うん、
で
その頃でもまだ電球がなかったわけですよね。
だって電気がないからね、
うん、何に使うんですかその時の電池は。
で、皆さんの家に電気を届ける前に、電池が使われたのは、まあ、一つはその科学的な実験で、使われたりとか、はい、
うん、
もう一つ、電池をですね、2000個使って、
うん、
そうすると電極を近づけるとその間にたくさん電気が流れて、空気が超高温になって明るくなるっていうアーク灯っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
これは明かりですね。
電球ではないけど、電気の長、あ、静電気のバチみたいな感じですね。
それをずっと続けられるようなものをアーク灯の実験っていうのが1808年にあったり。
あ、じゃあそれが電気の始ま、電気じゃない、電灯の始まりってことですか。
そうですね、電灯の始まり。
はあ、はあ、
はい、
危なかったんですね昔の電灯は。
そうで、そんな話もあって1831年、電信っていうのが先に発明されます。
電信、
電信手帳。
電信っていうのは、情報を、こっちからあっちに伝えるっていう電信ですね。電報じゃないですけど、
伝える、
電気の電に神は信じる、人弁に言葉のことですけど、
電気を信じたからこそ情報が伝わったわけですな。
電気を信じたんじゃなくて、返信しますとか、手紙を書くことを信書っていうじゃないですか、その信です。ということで、皆さんの家に電気が届く前に電気を使ったものといえば電信といって、はい、あるところから違うところに情報を届けるためのものですね。
今のパソコンの走りってことですか？
皆さんモールス信号って知ってます？
あ、知ってます。
トントンツートントントツーツートントンツーってやつですね。
そうそう、あれで情報を伝えるっていうのが1838年に、あって、さっきちょっと言いましたけど、エジソンさんが電気を、ニューヨークに送ったのは1882年ですね、はい、その前に、モールスさんが、50年ぐらい前にモールス符号で、もうちょっと前、1831年に電信機っていうのがあって、こっちに電池があって、ある回路を通して、受け取る側まで電線を引っ張って、でそっちで、その頃はですね、電気が流れると方位磁石が触れるっていう実験やったかもしれないですけど、それが触れるのを見て、なんていうものが送られたかっていうのが分かる電信機っていうのがあって、でそれだとなかなかこうどれが触れたかって見るの大変なんで、モールスさんがツーとトンっていうのを送れば、情報が送れるんじゃないかって言って、モールス号を発明してっていうのが1830年代に起こってるんですね。そんな感じでですね、最初、電気っていうのは、実験とか電気ってどんなものかっていうのに使われていたのが、アーク灯の実験だとかあったんですが、電力が家庭に送られる前は電信っていうので電気が使われました。
はい。
で、その後1880年代になると、エジソンさんが、発電所を作って電気を送るっていうのをやってますし、さっき話が出た電灯、白熱電球ですね、
はい、
白熱電球は、やっぱりエジソンが作って1878年、炭素フィラメントっていうのを使った電灯っていうのを発明しています、
ほう、それでアーク灯、まあどちらかというとちょっと危ない電灯がちょっと安全なものに変わったわけですね。
すごく高電圧ですごく眩しい、放電ではなくて家庭用の電気で、家の中で使えるような明かりになって、で、電話は誰が発明したか知ってます？
ベル。
そうなんですよ、電話ベルさんなんですけど、電話の発明は実は、電球の発明よりも2年早い。
へ
え。なので、結構ね、電気っていうと皆さんコンセントから出てくるものっていうイメージがあるかもしれませんけれども、使われ方は最初は静電気を貯める、で、電気の実験をする、または人々をびっくりさせるっていうのに使われて、その後は信号を伝えるっていう、遠くまで情報が届くっていうのに使われて、で、やっと、19世紀も後半とか最後の方ですね、1880年代に家庭に電気が送られるっていう風になってきました、
で今私たちはそれを利用して部屋を涼しくするっていう形で使ってるわけですね。
そうですね、夏だと、そのヒートポンプっていうのを使って、お部屋の中
ヒーヒーポンプしてますよ
そう、あったかいのをポンプで外にかき出すっていうのが皆さんの家のエアコンとして使われていたりとか、あとはテレビを映すのでもパソコンを使うのでも、今皆さんが聞いているポッドキャストを聞くのでも、また、電気っていうのが、情報を伝えるっていうところにもたくさん使われるようになってきてるんじゃないかななんて思っています。
ほぼ何にでも電気使ってますもんね、
今だって車も動くし、
そうですよ、
料理もできるし、何、でしょうね、お湯も沸かせる。
電気ってエネルギーの優等生というか、いろんなものに転用できたり、動力になったり、あとはその情報を伝えられたりっていうところで、ただ単にエネルギーだけじゃなくて情報にも使えるっていうので、便利に使われてるんじゃないかななんて思います、
はい、
はい、ということで今日電気いろいろなお話をしてきました、
はい、
なんか頭がピキピキピキってなった感じがしますよ。
そうなんですか
なんかね、電気が流れてきてキューってなんか収縮したような感じですね。
そうで、さっきもね、ちょっと心臓の話しましたけれども、実は人々のというか動物が神経として 手を動かすだったり、なんか感覚が脳に伝わるっていうところにも微弱な電気が働いていたり、
そうですね、電気ですもんね、神経の伝達は。そうそうそ
うだったりっていうので、その脳波形っていうのも脳で動いてる電気測ったりというので、うん、動物の中でもちっちゃい電気が使われてきたりとか、あとは電気ウナギみたいなものはすごく高い電圧の電気を作れたりとかっていうので、生物もそれなりには利用してきたんですけれども、うん、今みたいな多量の電気を使う、または細かい電気を制御するっていうのは今人間が作ってきたものなんですね、
うん
はい、すごい。ということで今日は電気についてお話をしてきました。
はい、
では告知の方お話しして終わりにしたいと思います。
はい、
では香里さん告知の方お願いします。
はい、そんな理科の時間 P では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。ウェブサイトにはそんないプロジェクトの他の番組やブログがありますので、ぜひ覗いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、ということで電気の話をお送りしました。そんない理科の時間 B、はい、第126回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。